神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から27年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは新型コロナウイルスによる影響を大きく受ける中、ピンチをチャンスにと地元兵庫で頑張るお店や会社をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
あなたのそばで未来を夢見る街
で、賢くお金を貯めたい、資産運用したい、自分に合った夢に備えるローン、神戸信金はあなたにぴったりなサービスをご案内します。
今月の1日と2日の2日間、神戸国際展示場で西日本最大級の産業総合展示会、国際フロンティア産業メッセ2022が開催されました。ここでは神戸信金ビジネスメッセ2022も同時開催され、地元の企業や学校などがそれぞれにポストコロナを見据えた取り組みを PR しました。今週は森郷精機株式会社社長室主任吉村直樹さんと、神戸市立工業高等専門学校ロボット工学教師のアマル・ジュリアンさんにお話を伺いましたので聞いてください。それでは神戸信金ビジネスメッセに出展されている森郷精機株式会社の吉村直樹さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今年もまた出展ということなんですが、この森郷精機というのはどういう会社なんでしょうか。
そうですね、まあ、主には機械系製品を扱っているメーカーなんですけど、まあ、例えば工業用の洗浄機であったりとか、油圧系のバルブであったりとか、であとは減速機ですね、こちら建設機械向けになりますけども、まあ、そういった部品も作っておりますし、2020年からは九州の方に新しく工場ができまして、そちらでは板金を扱っている工場なんですけども、計4つの事業を行っている形ですね、はい、
製造から洗浄からということになるわけですね。
そうですね、もういろんな製品を自社で開発してそれを販売していくっていうスタイルですね。
なるほど。今コロナ禍の中なんですが、少しこう世の中っていうのはどうなんでしょう、動き出した感はありますか。
そうですね、ここ数年は、ちょっと落ち着いてるかなっていう感覚はずっとあったんですけども、ようやくどの業界もバタバタとし始めたかなとは思ってますね、はい。
まあ、コロナに加えてもう一つはその、まあ、政情不安といいますかね、まあ、ウクライナの問題などもあって、いろんな部品の供給でことが足りないっていうようなことも言われてますが。
そうですね、特に洗浄機は、まあ、電気関係の部品も多数使われてますので、途中まで組み上がっても電気部品がというところは聞いたりはしますね、はい。
今回の神戸信金ビジネスメッセで、特にブース展開の中でこれっていうことで打ち出しているところっていうのはどんなことなんでしょう。
そうですね、毎年のことですけども、4つの事業の中でも工業用の洗浄機というところを、まあ、ピックアップして今年も展示させてもらってますね。
さまざまな企業の方も来られますし、それから学生の人たちも結構、このブースには訪れてますよね。
そうですね、ここ数年はやはりコロナの関係であまり学生の方も見られなかったんですけど、先ほどもちょっと見てたら高校生の方たちがちらほらと見えたので、今回はちょっとそこはまた今年が楽しみな部分ですね、はい。
そういう意味ではその人材という部分でも今回のブース展開っていうのは非常にメリットがあるというふうにお考えですか。
そうですね、まあ、直接採用とかはもちろんつながらないですけども、まあ、広報的なところですね、学生に対する広報というところでも、まあ、例年力を入れてはやってますね、はい。
何かそういう具体的なこう質問とかっていうのがありましたでしょうか。
まだちょっと今年はまだ来場はないですけども、まあ、例年よくいただくのがなかなか何でしょう、学生にとってはわからない製品というか馴染みがない製品なので、そもそもどういう製品なのか、どんなどこで活躍しているのかという質問はよくいただきますね。
まあ、様々な洗浄の機械も作ってらっしゃるんですけれど、
このコロナっていうのはなんとか洗浄できないもんですかね。
そうですね、できたらね、我々としても嬉しいんですけど、なかなかそこばっかりは難しいですね、はい。
引き続き、はい、それではこのブースの方で、はい、展開をしてください。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
それでは続きまして、神戸市立工業高等専門学校、いわゆる神戸高専の講師をされています、アマル・ジュリアンさんにお話を伺います。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
アマル・ジュリアンさんは国はどちらなんですか？
フランスから来ました。7年前から、日本に、います。
で、今講師をされているということですが、神戸高専では何を担当されているんですか？
はい、神戸高専では、5年生のロボット工学を担当してて、私の研究の専門は、ロボットマニピュレーションとなっています。ロボットアームなどの制御です、は
い。ロボットアームなどの制御というと、まあ、一番 の、 この要になりますよね。
そうですね、要になるのは、まあ、その制御知識とかアクチュエーターとかセンサーを利用して、まあ、目標に対して、いろんな目標に対しては、まあ、どんな制御を行うかっていうところになってますね。
アマル・ジュリアンさんご自身はいつ頃からこういうロボットに興味を持ち出したんですか？
結構若い頃からちょっと憧れを持ってて、はい、ロボットはまあ何でもできてて、まあ、できるだけ人間の役に立つような、作業をやらせてもらって、まあ、掃除とかいろいろ含まれてますけど、まあ、それに憧れを持ってて、でちょっと大人になったら、理論の方でもすごく好きになりましたので、はい、まあ、いろいろ数学も好きなんで、いろいろまあ勉強になりますので、まあ、面白いかなと思いました。
そうですか。
だから10年前ぐらいかな。
今回神戸新金ビジネスメッセでまたこのブース展開をされてるんですけれど、今回はどんなロボットが今来てるんですか？
はい、今回では、ゴミ拾いロボットを紹介しようと思いました。技術としては完全に遠隔操作で、動いているロボットなんですけど、移動ロボットにロボットアームをつけて、でそのロボットアームに、万能グリッパー、うちらの研究室が開発しました、吸着の技術を使っている、グリッパーをついて、でそれで、いろいろなゴミが、取れるように、なっているロボットになっています。
これはいわゆる路上に落ちているゴミなどを拾うという。
そうですね、
作業をする。
まさにその通りで、でその上にもう一つ紹介する技術は、そのカメラを、利用して、ゴミの分別ができる、画像認識からゴミの分別ができる技術 で今年の目標としては、その両方の技術 と、自立移動ロボットの技術を合わせて、全部、完全自動にゴミを拾うことが目標となっていますので、まあ、その第一歩は今日紹介しようと思ってます、う
ん。今どのあたりまで来てるんですか？
今は、遠隔操作、はい、今日展示するのは完全に遠隔操作となってますけど、学校で今開発中なのは、その指定された場所までに、ロボットアームを持ち込んで、で、それのと並行でカメラの、画像からゴミの、位置を特定して、でその位置の情報交換はちょうど今やっていますので、今年の11月に行う大阪に行う、大会があって、中之島チャレンジと言いますけど、そこで、紹介、自動の方の技術を紹介しようと思ってますので、ぜひ期待にしてください。
こうした技術っていうのは実用化されると楽しみですよね。
すごく楽しみです。まあ、使う側の人間としても、まあ、すごく見るが楽しみなんですけど、まあ、さすがにロボットなんでいろいろな技術を混ぜてますので、まあ、もちろん難しさとか、チャレンジもありますけど、でもそれを乗り越えたらすごく気持ちよくなりますね。
縁あって神戸に今いらっしゃるんですけれど、神戸の街っていうのはいかがですか？
神戸はすごくやっぱり住みやすいですよね。もともと日本に来た時は、和歌山で勉強を行ってましたんですけど、でもやっぱりまあ都会の方がちょっと住みやすいですね、個人としては。でも逆に言うと東京よりちょっと人が少ないから、もうちょうどいいところになってますね。もう神戸ではすごく良かったと思ってます。
そうですか。ぜひこの神戸高専で培った技術をね、また神戸市内はじめ神戸から発信をしていただきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。
ぜひ。ありがとうございました。
神戸新金で大切なあなたに一番のローン見つけよう。一人一人の夢を叶えるフリーローンであなたの夢を応援します。
神戸新金三上公也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。ご紹介した内容はラジオ関西のトピックスサイト、ラジトピや番組のブログでもお聞きいただけますので、 ぜひそちらもチェックしてみてください。